第2の手紙の2章の1節から読んでいきたいと思います。2章の1節から12節まで読んでいきます。さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められたときに現れるようにと今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれるときまで引き止めているのです。そのときになると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全ての者が裁かれるためです。まあ、この2章のここまででもってですね、景気はいつ起きるのか、観覧期と景気というものはどういう関係にあるのかという質問の答えが与えられております。だからここは一節一節注意をして調べていかないといけないところとなってきます。まず一節から調べていきましょう。さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。まずこういう点から入っていきましょう。主イエス・キリストが再び来られる。実はですね、私たちがこういうふうな言葉をポッと読みますと、こういう時に分かった気持ちになるんですけども、この言葉の表現に気をつけていただきたいと思います。主イエス・キリストが再び来られる。何を気をつけろというのかというと、実はですね、聖書では2つの違う出来事に関して同じような言葉が使われているんです。でもだからこの同じような言葉からどちらに意味しているのか区別をつけないといけないからなんです。主が再び来られる、一つはイエス様の空中再臨を表しております。つまりこれはこの前の書テサロニケ第1の手紙の4章でもって勉強したもので表されているものになります。ちょっと読んでみます。テサロニケ第1の4章の13節から始まるところで、こういうことをポールがすでにテサロニケのクリスチャンたちに教えておりました。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。だからここで表されているのは、イエス様は地上まで降りてこない、途中でもって止まる、つまり空中で止まる、そこに我々が全部引き上げられていく、そして主が再び来られるという点について空中再臨と言えるものになる。ところがもう一つあるんです。実はどういうのかといったらですね、これはイエスの再来という言葉を使っていいと思うんですけど、再び来られるということなんですが、イエスの再来というのがあります。これは何かというと、観覧期の終わりにイエス様が天から下ってくる、そして天でイエス様と一緒にいた人たち、つまり敬虔された人たちも一緒にこの地上に降りてきます。 そして観難期の後片付けをする、それから千年期に入るという時点でのイエスの再来というのがある。両方とも主が再び来られるというような言い方をしています。だから区別をつけないといけないことになる。この両方とも同じ時には起こりません。片っぽはイエス様空中再臨でもって地上から我々が引き上げられて天に昇っていく、もう一つの時は一緒に降りてくるんです。そしてこの地上で動き始めます。でどうやって区別したらいいのか、まあ、簡単な言い方をいたしますと、書かれているものの内容から判断してくださいと申し上げておきましょう。後ほど細かい点で何か言えるかもしれないけど、今のところ簡単に書かれている内容から調べていただきたいと言います。2章の1節でいきます。私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが死の身元に集められることに関して、2つのことを言ってるけど、この2つは同じことを言ってます。死の身元に集められるイエスの再来であれば、全部イエス様と一緒に地上に降りてくるということになります。死の身元に集められて、これは空中再来ということになります。ここで我々が地上からイエス様のいるところまで行きます。だから死の身元に集められるというところから見たら、再び来られるというのは、この2章の1節で言っているのはイエス様の空中再臨を表しているんだということになる。死の身元に集められる、ギリシャ語で言いますとエピスナゴーゲという言葉が使われているんですけども、これはですね、新約聖書に2度しか使われておりません。もう1箇所はヘブル書の10章の25節で使われています。でヘブルの10章の25節ではこういうふうに訳されている。ヘブルの10章の25節では、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。一緒に集まる、そういう意味なんですけれども、実はですね、このエピスナゴーゲという言葉は、ただ単に一箇所に集まる、集まってくるというのを重要視している言葉ではないんです。どういうところへ、どのような目的を持って集まってくるのかというのを強調している意味での集まるという言葉なんです。今のこのヘブル書の10章の25節では、私たちが一ところに集まるのを拒否してはいけない、教会に集まる、そして神様の御言葉で成長していこうというのから離れてはいけないと言っている。テサロニケ第1の2章の1節では、イエス様のいるところに集められる、つまり空中再臨にイエス様が途中まで降りてくる、そこに我々が行くという意味で集められるという言葉が使われているんです。それに関してあなた方にお願いすることがあります。2節に行きましょう。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がしたりしないでください。霊によってもニューマです。霊の導きがあったなると言われたとしても、あるいは言葉によっても、誰かがこう言いました、神様からの啓示でこう言われていますと言ったとしても、あるいは私たちポーロから出たかのような手紙によってでも、ポーロが書いたと称するインチキな手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。主の導きがあったと言われようと、誰かがこう言った、啓示が与えられるというものであろうと、ポーロが書いた手紙だと称するものであろうと、そういうようなものによって、今もうすでに患難期に入っている、私たちがこんな苦しみ迫害を受けているのは患難期に入っている証拠ではないかというようなことを言われたとしたって、心を騒がせるな、落ち着きをなくすなと言っている。なぜかというとですね、このテサロニケの連中が、私たちはこんな迫害を受けている、苦しみを受けている、私たちが軽挙されないのは、私たちが軽挙されるだけの価値がないからなのか、軽挙されるほどまでに清くなっていないからではないかといったような意味で、落ち着きをなくしたり心を騒がしたりしないでくれとポーロが頼んでいるんです。さあ、そうするとですね、 今度はこの主の日というのがどういう日なのかというのが問題になってきます。この2章の2節ではこれは空中再臨を指しているんですけれども、実はですね、主の日という言葉はこれも先ほどの再び来られるというのと同じように2つの違う意味があるんです。一つはですね、これは旧約聖書と4つの福音書の中でもって使われている主の日という言葉の意味と、ロマ書からユダの書まででもって使われている主の日というのは実は違うからなんです。どんなふうに違うのかというと、旧約聖書と4つの福音書で言っている主の日という、これは先ほど言ったイエスの再来、この地上に降りてくる、そしてそれから千年期が始まり裁きが始まるということを指しております。どうしてかというと、旧約聖書と4つの福音書は誰に宛てて書かれたものかというと、これはイスラエルの人たちです。で、イスラエルの人たちに書かれたものというものはイエス様の方では敬虚といったようなものを全然表しておりません。ということは、空中再臨というものもイエス様は旧約聖書でも4つの福音書でも話をしていないんです。じゃあロマ書からユダの書まででもって使われている主の日という言葉はどういう意味を持つのかというと、これはほとんどがイエスの空中再臨を指しております。イエス様の空中再臨でもって動くのがロマ書からユダの書まででの主の日というものです。どうしてか、旧約聖書の人たち4つの福音書からイスラエルの連中にとってはこの動きというもの、これは奥義なんです。秘められているものなんです。隠されていたものです。ポールによって初めてこれが明らかにされました。だからその点でもって同じ主の日という言葉が使われても、どこに使われているのかでもって一体どちらを意味しているのか、観難期の終わりに千年期に入る前の主の日というものを意味しているのか、それとも空中再臨でもって敬虚された日ということを意味しているのかという区別をつけないといけなくなってまいります。さあ、これで3節に行きましょう。ここでもってですね、この3節で言っている今度は主の日というのがどうなのか分かっていただけると思います。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。さあ、この2章の3節という主の日というのはどちらか、これも分かっていただけると思う。空中再臨の方です。主の日が来るまでには、だからここで言ったら観難期に入るには、2つのことが明らかになってからのことだと言って、まず第一番目に廃墟が起きる。神様の教えに従わない人たちがたくさん出てくる。ほいとその時、不法の人、これは客中でも原本でも同じなんですけど、罪の人、滅びの子というのが現れてくる。そうして死の日が、それから死の日が来るんだというふうに3節で書いてあるんですが、この3節だけを取り上げて観難期に入る順序を決めてはいけないんです。2章の3節では観難期に入る順序を教えているんではありません。どうやったら主の日になるのかということを教えているだけなんです。だからですよ、この3節だけを取り上げて、まず第1番目に廃墟が起こって、2番目に反キリスト者が現れて、不法の人が現れて、それから主の日が来るという解釈をしてはいけないんです。これはすぐに戻ってまいります。4節に行きましょう。神は彼は すべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げて神の宮の中に座を設け、これはエルサレムにある宮殿です。こうして自分こそ神だと宣言します。5節、私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。さあ、ここでこの5節で分かること、実は テサロニケ第1の手紙の5章でも同じことを言ってるんですけど、ちょっと読んでみますと、5章の1節2節でこういうことが書いてあるんですけど、ここからですね、面白いことが分かってきます。テサロニケ第1の5章の1節では、兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時についてどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方たちがよく承知しているからです。それでこの2章のテサロニケ第2の2章の5節では、私がまだあなた方のところにいた時、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんかという。さあ、そうするとここから分かることはですよ、ポーロがテサロニケの町でもって伝道していた時には、もちろんこれは福音を述べ伝えていたわけでしょ。その述べ伝えていた福音、良い知らせの中の一つとして、景挙というもの、観難期というものについて説明をしていたということになるわけです。良い知らせとして観難期というもの、主の日というものを説明していたんです。この点注意してくださいよ。私たち多くですね、観難期という話を聞くと、すぐにその悪い方に悪い方に、こんな苦しみだ、あんな苦しみだと考えるけれども、イエス様は良い知らせとしてこの主の日というものの説明をしていたんです。景挙というもの、観難期というものの説明をしていたんです。6節に行きましょう。7節まで続いて読みます。あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。あなた方が知っている通り、これはもう5節で、私があなた方のところにいた時、これらのことをよく話したの思い出しませんかっていうのから、もうすでにポールが説明をした通りに、彼、不法の人、滅びの子、自分が神であると宣言している反キリスト者というものが定められた時に現れるようにと引き止めているものがいる。まあ、先に7節まで言ってしまいましょう。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その引き止めているものが取り除かれるまで、彼、反キリスト者、不法の人の活動はできない。取り除かれたら活動すると言っている。この取り除かれるというのはですね、皆さん自身が自動車の運転している人はよくわかると思うんですけども、坂道でもって自動車を駐車しようとしたらどうするか。ブレーキかけとかなきゃ自動車坂道下に下がっちゃうでしょ。もっとひどいことになったら、自動車のその坂道の下る方のタイヤの前に大きな石だの材木だの乗っけて、車が滑らないように、それで自動車自身が坂から下に滑っていかないように大きな歯止めをかけます。ブレーキをかける。それを取り除けたらどうなるか、ブレーキを緩めたらどうなるか、自動車はその重力そのものでもって坂の下に降りていきます。そのブレーキをのかす、歯止めをどかすというのを取り除かれるという言葉で表しているんです。さあ、ここでですね、こういうことを考えていきましょう。引き止めているもの、つまり不法の人、反キリスト者の活動をさせないようにしているものは何なのか。これは実は原本で見ますと単数形なんです。まあ、誰なのかと言った方がいいかもしれない。ものというのがですね、これ人間のものという言葉が書かれています。まあ、それだからという意味じゃないんですけども、で誰なのか、誰が反キリスト者の活動をさせないようにしているのか、いろいろと聖書解説書を調べていきました。ある 聖書解説書では引き止めているもの、反キリスト者が反キリスト者としての行動を始めることができないようにブレーキをかけているのはイエス・キリストだと言っているのです。ところがですよ、別な聖書解説書では、いや、イエス・キリストではない、これは聖霊だと言っている。聖霊が反キリスト者の活動を引き止めているという解釈をしております。これが誰なのかということを調べるためには、テサロニケ第2の手紙では誰なのかとはっきりと教えておりません。これが誰なのかということを調べるためには、こういうものがどういう順序で起こるのか、その順序を無視してはいけないということになります。だからですよ、これが誰なのか、イエス・キリストなのか聖霊なのか、それとも違うものなのかを調べるために、まずこの7節を今一度分析をしていきましょう。7節ではこう書いてあります。不法の秘密はすでに働いています。これはまあどかしましょう、その後でいいです。今は引き止めるものがある。まず引き止めるものがいる、これ単数形です。それが存在しているために反キリスト者、不法の人は現れを、活動を開始することができない。これがいるために不法の人というのか反キリスト者は活動ができないんです。そして自分が取り除かれる時まで引き止めている、この引き止めているものがどかされると、ナンバー1がどかされると、ナンバー2が活動します。そして観難期に入ります。だけど前に説明した通り、観難期の前半は3年半は世界平和です。だけれどもこれも観難期と呼んでいる。ここからすでに始まるからです。そうしてくるとですよ、じゃあこの引き止めるもの、引き止めているもの、これ一体誰なのか。さっき聖書解説の一つではイエス・キリストだと解釈してあると言いました。イエス・キリストかどうか聖書で調べていきましょう。テサロニケ第1の4章に戻っていただきたいと思います。テサロニケ第1の4章の今一度13節から読んでいきます。どう書いてあるか。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくはありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御業の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。さあこれがイエス様の空中再臨だったの分かっていただけた。このイエス様自身はこの16節で分かると思うんですけども、この空中再臨の日、この時間を待っております。待ち遠しいと思いながら心待ちに待ってる。だけどもその時間をイエス様自身が知らない。でもだから天の父が今だ、今こそあなたの弟妹を救えと号令を出すのと同時にイエス様が動き出そうと今でも待っている。そしてイエス様自身はイエスを主としている人の霊も肉体も一緒に 空中に引き上げて、それから天に連れて行って楽しい生活を送らせようと願っています。これが計画です。なのにイエス様がこれを引き止めているか、一日でも早くイエス様の弟妹たちを天に引き上げていって楽しい生活をさせようと思って待ってるんですから、イエス様がこれを引き止めているか。イエス様じゃないわけでしょ。しかもですよ、この今一度テサロニケ第2の手紙を見ていただきますと、今の2章の7節を見ていただけると、不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあった。ところが自分が取り除かれる時まで引き止めている。この地上で不法の人、滅びの子、反キリスト者が現れるのを止めている。それが取り除かれたら反キリスト者が暴れ出す、動き出す、活動し始める。ということはイエス様が今この地上にいるか、いないでしょ。そうするとイエス様がこの地上から取り除かれたらと言っている、この説明引き止めているのがイエス・キリストだというのは、これ間違いだということになるわけです。じゃあその次、じゃあ聖霊と見たらどうなるか。聖霊の働きというのはどういうことをするとイエス様が教えているのか、ヨハネの福音書で調べていきましょう。ヨハネの福音書の14章を見ていただきたいと思います。イエス様がヨハネの福音書14章の16節から初めて聖霊のことをこういうふうに言いました。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はこの方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。さあここでもって、今度は14章の26節にいきましょう。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。イエス様が私たちに教えているものを全部聖霊が思い出させてくれる、その役目を聖霊がしているんだという。同じヨハネの今度は16章に移っていただきました。16章の7節でこう書いてあります。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主、つまり聖霊があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、もし去っていけば、私は助け主をあなた方のところに使わします。13節に行きましょう。16章の13節。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。聞くままを話す、イエス様が私たちに知らせようとすることを聖霊様が私たちに知らせてくれる。これから起こることもイエス様が聖霊に知らせてくれたものを聖霊が私たちに知らせてくれる。どこにも聖霊がこの反キリスト者の出現を引き止めていると書いてるところありません。さあそうなってくるとですよ、反キリスト者の活動を引き止めている者がいる、それが取り除かれるまでは不法の人、反キリスト者の活動は起きないとテサロニケ第2の2章の7節で言っているんですけれども、イエス様ではない、聖霊ではない、じゃあ他に誰かいるか、そういう働きをするのか。聖書にはそういう力を持ったものが存在すると書いてあるか書いてないか。実はですね、このテサロニケ第2の手紙の2章の7節で、この引き止めているものが誰なのかという解釈でもって、解釈の違いでもって、観難期というものと景気というものとの関連性に、関連性の上での解釈に大きな違いが出てくるんです。これのために今までこの世の中、クリスチャンの間でもって、あるいはクリスチャンでない社会でもって、その景気と観難期というものでいろんな取り沙汰がされちゃってる。現在 この地球の上にいるもので、サタンの活動を縛り、サタンの手先となって活動しようとしている不法の人、滅びの子、反キリストの活動を縛ることができる者がいるか。聖書何と教えてるか。イエス様自身が何と言ったか。簡単に言っておきましょう。イエス様がこういうことを言いました。これでハデスの門も打ち勝つことができない、サタンは力を出すことができないといった箇所があります。マタイの16章を聞いておきましょう。マタイの16章の13節から読んでいきましょう。さて、ピリポカイザレの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは、人間血や肉ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩ペトラの上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。だけどこのペテロはもうこの地上にない。マタイの18章に行ってみましょう。イエス様がこういうことを言いました。18章の18節。誠にあなた方に告げます。あなた方複数形に告げます。何でもあなた方複数形が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。さあ、ここでですよ、引き止めているもの、これ単数形です。誰か、エペソの一章を開けていただきましょう。エペソの一章の17節から読んでいきましょう。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださいますように。複数形ですよ。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与える望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち、複数形です、信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が複数形が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中で蘇らせ、天井においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。さあ、ここで最後、教会はキリストの体、単数形です。だからキリストの体が引き止めているものなんです。この観点からですよ、テサロニケ第2の手紙に書かれているものを解釈していきましょう。書かれている通りに読んで、それから今度はキリストの体というふうな言葉を入れて解釈のし直しをしています。2章の6節をまず読みましょう。テサロニケ第2の手紙のまず2章の6節を読んでいきます。あなた方が知っている通り、彼が、つまり不法の人が今は引き止めるものがあって、失礼しました、7節ちょっと間違えちゃった。あなた方が知っている通り、彼、不法のものがその定められる時に現れるようにと今引き止めているものがあるんです。言い直しをしますよ。あなた方が知っている通り、ポールが前に説明をした通りに、彼、不法の人、滅びの子、反キリスト者がその定められる時に現れるように、 活動を開始するように今引き止めているものがある。キリストの体がこの地上にいることで反キリストは活動できないものになっている。7節、不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。しかし今は引き止めているものがいるので、キリストの体がこの地上にいるので、自分が、つまりキリストの体が取り除かれるまでは、この地上からいなくなる時までは引き止めている。反キリスト者は活動できないでいる。だからキリストの体がこの地上から取り除かれる、撤去されることでもって反キリスト者の不法の人の活動が始まるんです。観難期が始まるんです。よくですね、観難期というものに対して、これは全部で7年の年月だということはですね、もう聖書ダニエルの書で教えています。最初の3年半は非常に平和になる、後の3年半はものすごい苦しみになります。そこでもって多く言われているのは、観難期に入った時点でもって私たちが敬虚するんだと言っている人もいるし、いや観難期の真ん中で苦しくなる前に敬虚されるんだと言っている人もいるし、いや観難期のこの終わりでもって敬虚されるんだと言っている人もいる。全部間違いです。どうして間違いか、今ここで言いましたでしょ。キリストの体が地上からいなくなることでもって不法の人の活動が始まる。観難期に入るんです。観難期に入るのはこの時点だといたしますと、キリストの体はその前でもって撤去されるんです。クリスチャンの間でもって観難期の始まりで撤去されると言ってるのはですね、今のここから見たら正しいもんじゃありません。それだけじゃない、これ神様に対して冒涜です。なんでか、観難期でもって、これはサタンの働きでしょ、サタンの働きでしょ。観難期っていうのは反キリスト者が動き出すんですから、サタンの働きでもって神様が慌てて人を救うか、全てを司っている神様ですよ。神様の動きでもってサタンの働きが許されて、この期間の間に生まれ変わりをしていなかったものが、本当に今生まれ変わりをしなかったら、今ここでイエスを主としていなかったら、私は永遠にゲヘナの日に入るというのを理解して、ここでもって生まれ変わりをさせるための動きがこれ観難期なんです。それからあとは神様がそれでもなお頑固にイエスを救いの主としない連中に対しての怒りを表す時です。サタンの動きで神様が動くんじゃありません。神様の動きでもってサタンがやっと動くことが許されるんです。だから刑期は先なんです。そしてそれから観難期に入るんですと、テサロニケ第2の手紙で教えている。こういう点でですね、このテサロニケ第2の手紙をどれだけ勉強しているかと思って、観難期の始まりで刑期があるの、真ん中で刑期があるの、終わりで刑期があるの言ってるのは全部間違えてるの分かっていただけると。刑期はあったすぐ後でもってこの不法の人がやっと活動をすることができる。ここでブレーキが外れるんです。車止めがここでもってどかされるんです。だもんだから斜めになってる車が坂道を降りてくると同じように、反キリスト者がここでもってやっと活動ができるようになる。さあそうしてくるとですよ、今度はこういうことも説明いたします。ここでもって軽挙というのが起きるんですけれども、神の義となっているものが全部天に行ってしまうわけですけれども、実はですね、聖書には軽挙という言葉は使われていないんです。引き上げるという意味の言葉なんですけれども、これはどういうのかといったらですね、地上に残した自分の肉体が天に引き上げられて、天にいる霊とその肉体とが一つになる、そして天に昇っていく、これが軽挙という言葉です。まあ、この地上で生活をしている連中はその霊と肉体とが離れないままでもって引き上げられていく。 今この時点で死んだ人は肉体が途中まで雲のところまで一緒になって、それから今度は肉体と霊とが一つになって天に昇っていく。これが景況なんです。だから今天から霊の形でもって降りてくる人、イエス様の空中サインで降りてくる人は、地上からの肉体が雲のところまで上がった、ここから上が景況です。私たちは生きていたとしたらば、この地上から景況というものでイエス様と一緒になって、そのまま 天に上がっていく。さあそこでですよ、この景況と言われているものは、これ多くのクリスチャンが考えるんですけど、クリスチャンでないものも考えているんですけども、聖書で教えているものでは、これからただ一度起こるというものではないんですよ。景況というものはただ一度起こるんではありません。全部で7回、少なくとも7回起きると書かれております。ところがですよ、その中でもって3回はもうすでに起こっちゃった。そうすると残りあと4回でございます。だからどういうのが景気なのか、一体いつ過去の3回景気が起こってるのかということをですね、今からリストにしてみたいと思います。細かい点はですね、あまり申し上げられない、時間がないかですけれども、この景挙7回全部聖書に書いてある景挙というものを全部を並べてみましょう。肉体と霊とが一つになって天に行く、これが景挙です。まず最初に起こったもの、1番目、ヘブル書の11章の5節を見ていただきましょう。ヘブルの11章の5節ではこう書いてあります。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることを明かしされていました。神によって移された、肉体がこの地上に残ったと言っていません。創世記の5章をめくっていただきますと、実にエノクということがどんなふうなのか書かれております。創世記の5章の21節から読んでいってみましょう。創世記の5章の21節から読んでいきます。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。神がエノクを取られたので、これはラカーシュというヘブル語です。運ばれた、移されたから彼はいなくなった。影も姿もなくなった。景況の第一号です。2番目に行ってみましょう。列王記第2の2章をめくっていただきましょう。列王記第2の2章の1節から読んでいきましょう。急いで読まないと時間がなくなるからですね、追いつけてみます。列王記第2の2章の1節から読みます。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられた時、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。エリアエリシャにここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャはエリアの弟子です。エリシャは言った、主が生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに来ていった、弟子のところに来ていった。彼に言った、今日主があなたの主人をあなたが取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。それからエリアは彼に、エリシャここに留まっていなさい、主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。エリアは彼に、ここに留まっていなさい、主が私をヨルダンへ使わされたから、つまりエリシャを追っ払おうとしているんですと言った。しかし彼はエリシャは言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。預言者の友柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立った時、エリアは自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った。すると水が両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。 渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャはではあなたの霊の2つの分け前は私のものになりますように。神様の油注ぎの2倍欲しいと言ったんです。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができればこのことがあなたに叶えられよう。できないなら、見ることができなかったらそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天に登っていった。エリシャはこれを見て、我が父イスラエルの戦士と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神主はどこにおられるんですかと言い、彼が再び水を打つと水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。エリコの預言者の友柄は遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言い、彼を迎えに行って地に伏して彼に礼をした。彼らはエリシャに言った。しもべたちのところに50人の力ある者がいます。どうぞ彼らはあなたのご主人を探しに行かせてください。主の霊が彼を運んでどこかの山か谷に彼を投げられたかのかもしれません。するとエリシャは人をやってはいけませんと言った。しかし彼らはしつこく彼に願ったので、そのエリシャはやりなさいと言った。それで彼らは50人を使わした。彼らは3日間探したが彼を見つけることができなかった。検挙されているからです。体がないからです。だから2人目はエリアだということになります。じゃあ3度目は何なのか。ヨハネの福音書の20章を開けていただきましょう。ヨハネの20章の17節を見ていただきましょう。十字架の死からよみがえったイエス様は墓の前で泣いているマリアに向かってこう言いました。16節があります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニとイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。これから天に行きますという。使徒行伝の一章では、9節でもって、この間に40日間日にちがあるんですけども、一章の9節でもってこう言ってから、イエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれ見えなくなられた。体はこの地面に残っておりません。だから3回目の3つ目の契機はイエス様がなったということになるわけです。人の子としてのイエス様が霊と肉体と思ったままでもって天に上がっていきました。4番目の契機はどんな契機なのか。テサロニケ第1の手紙の4章の16節と17節とで教えているのがそれに入るんです。読んでいきます。テサロニケ第1の手紙の4章の16節と17節です。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。4番目、これが今はなってないけども私たちということなんです。あるいはイエス様を主としながら死んだ人たちです。眠っている人たち、死んだ人たちは霊が今天にいますから、天から降りてきて自分の肉体を引き上げて、そこから肉体と霊とか一緒になって天に昇る、経験される。その時にこの地上で生きている神の義となっているものは肉体が朽ちない肉体に変えられて霊と共に一緒に天に上がっている。だから4番目の経験、これは2つの違う内容のものが一遍にあることになります。5番目の経験は黙示録の7章で教えております。これはちょっとですね、順序が違ったりするから気をつけなきゃいけないんですが、黙示録の7章の9節を見てみましょう。後ほどこれは説明いたします。 黙示録の7章の9節でこう書いてあります。その後私ヨハネは見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国王のうちから誰にも数え切れるほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。これは何かというとですね、ちょっと説明しないといけないんですが、この大勢の群衆は、これ実は観覧期に入ってからイエス様を主とした連中がいるんですけれども、この連中は実はどうしたかというと、神様からイスラエルの12部族の中から1部族1200人ずつ、合計14万4000人が選ばれて、その連中がこの観覧期の間でもって伝道活動しております。そこで生まれ変わりをした大勢の観覧期に生まれ変わりをした大勢の人たちが敬虚される。この証明はですね、白い衣を着て御座と子羊との前に立っている、霊だけの姿ではないんです。そして神の御座と子羊のいるところ、今どこか天でしょ、だから天に昇っているのをヨハネが見たというんです。まだこれ起こっておりません。4番から起こってないんですから。だからこの連中が観覧期の途中でもって敬虚されます。6番目に行きましょう。6番目には誰が敬虚されるか、黙示録の14章を見ていただきましょう。黙示録の14章の1節から読んでいきます。また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に14万4000の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。私は天からの声を聞いた、大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、たてごとを弾く人々がたてごとをかき鳴らしている音のようでもあった。彼らは御座の前と4つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上からあがなわれた14万4千の他には誰もこの歌を学ぶことができなかった。彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく。彼らは神および子羊に捧げられる初音として人々の中からあがなわれたのである。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。この14万4千のイスラエルの連中、12部族の一つ一つから1200人ずつ選ばれた連中がこの観覧期に伝道いたします。そしてこの伝道している途中でもって地上からあがなわれた動きになる。肉体が地上に残されてみえません。そして御座の前に立つんです。14万4千の証人たちがここで敬虚されます。最後、黙示録の11章に戻らなきゃいけないんですけども、なんだ14章から11章に戻ったらこっちの方が先かと言われるけど、実は11章の後の出来事がここに書かれています。黙示録の11章の1節から読んでいきますと、こういうことが書かれております。それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れ。聖女の外の庭は異邦人に与えられている上、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。それから私が私の2人の証人に許すと、彼らは穴布を着て1260日の間予言する。これ3年6ヶ月です。彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの燭台である。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出てきて敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言している期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害を持って地を打つ力を持っている。ほいて彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのである。諸々の民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に収めることも許さない。また地に住む人々は彼のことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの2人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常に恐怖に襲われた。 その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に登って天に登った。彼らの敵はそれを見た。二人の証人です。さて、この二人の証人は一体いつ活動して提起されたのか。そのすぐ後で14節でもって、第二の災いは過ぎ去った、見よ第三の災いが来る、第七の御使いがラッパを吹き鳴らしたと書いてある。実はですね、この災いの期間、7人の天使たちが各々一つずつのラッパを持って7つのラッパを吹き鳴らします。その度に災害が起きる。で、7番目が一番ひどい災害です。で、その前にこの2人の証人が警告される。だからこれは観難期の非常に終わりの方だということになります。7番目のラッパでもって終わりになるんですから。ここでもって二人の証人が警告されます。さあ、こうなってくるとですよ、少なくとも聖書で教えているものでは全部で7回警告があるということになって、そのうちの3回はすでに終わりました。4番目が実は今の私たちがこれから直面をするであろう警告の時なんです。これから観難期に入って、その観難期で救われた大勢の人が警告され、それからってその観難期に救うように動いた連中が警告される。そして最後に2人の証人が残ります。これ非常に力のあるものなんですけど、それも観難期の終わりには警告される。それからとは警告はないと聖書に書いてあります。警告あるとは書いてない。さあ、そこでですよ、残りの時間でこういう質問をいたしましょう。エリアは警告されました。マタイの17章によると、イエス様が高い山に登った、3人の弟子を連れて高い山に登った時にイエス様の姿が変わりました。その時にエリアとモーゼがイエス様と話をしているのを3人の弟子たちが見ております。じゃあモーゼは警告されたのか警告されていないのか。後ほどですね、これだけ調べていきましょう。申命記の31章の16節、申命記の32章の52節、申命記の34章の5節と6節と後ほど読んでいただきましょう。モーゼは約束の地カナンの地に入ることは神様によって許されませんでした。その前で死んじゃった。だけれどもモーゼの遺体がどこにあるのか誰が探しても見つからないんです。でユダの書ではモーゼのその肉体でもってミカエルが悪魔と争った時に主が戒めてくれるようにとか言っていない。もう一つ、マタイの27章を見ますと、マタイの27章の50節から52節53節を見ていただきますと、イエス様が十字架の死からよみがえった時点でもって何人かの生徒、イエス様を主としている連中がよみがえって人々の前に姿を現したと聖書に書いてあります。さあ、この連中は警告されたのか、その場で警告されたのか、それとも警告されていないのか。もしもですよ、皆さんが東、お前この質問に対してどう答えると言ったら、私はこういう答えを出します。聖書では聖霊に導かれた神の心、神の言葉を書いている聖書ではこの質問に対して何も言っておりません。だから勝手な判断をしてはいけないということになる。モーゼがエリアと一緒に、あるいはモーゼが死んだ時に警告されたのかされないのか聖書で教えていない。どっちだって構わないじゃないですか。今警告されてるって言ったらあんたに人生に変わりがあるのか、警告されてないって言ったら変わりがあるのか。全然変わりがない。天国に行ったら分かります。だからそんなものに心配することがない。私たちが心配しなきゃいけないの、果たしてこの4番目の契機に乗れるか乗れないか、どれだけたくさんの人を一緒に契機をして連れていくことができるかできないかが今大きな問題なんです。5番目まで残っちゃ遅いんですよ。それだけ今大切な問題なんです、ということを覚えていていただきたいと願うんです。